奥入部長の柔道談義。
はい、というわけで始まりました奥入部長の柔道談義、パーソナリティの奥入部長です。この番組では毎回楽しいゲストを迎えしまして柔道に伝わったことをお話をしていきます。ただ奥入部長は柔道好きのおっさんというだけなので時々間違えたことを言ったらごめんなさい。というわけで本日もスカイプ録音でございます。お二人招待しております。まずは料理平社員。
こんばんは、料理です。
そして前入りキムグジャラ。
皆さんこんばんは、前入りです。よろしくお願いします。
お願いします。
まあ聞いてる人は分からないと思いますけど、珍しくオープニングを3回ぐらいやり直すというね、
はい、ね、テイク3ですよね。
やっぱりもう喋ってないから分かんなくなっちゃいますね、なんて言ってたか。
そうですね。いや、そうね、
ふと突然冷静になると、うん、あれこれなんて言ってたっけなっていうにおかしい、いかんね。今日ちょっとね、調子実はあんまり出てなくてね、昨日は寝不足なんです。
あら、もうそれですよね。
それですね。
ポケモンのやりすぎでしょ。
そう、寝不足で。違うっちゅう、仕事やっ
ちゅう。お忙しいですからね。
うん、ちょっとね、今ね、あの昨日の夜、ちょっと結構大きな会議がありまして、
はい、
それに向けて、ちょっと本当に徹夜とまではいかないけれども、かなり根を詰めて仕事してましたので、ちょっとこんな感じになっちゃってますけれども。
まあまあまあ、さすがです。はい、
そんな時に、まあ、ありがとうございます。
ありがとうございます。いいです。
まあいいです。まあいいです。で、ちょっと急遽の収録なので、オープニングトークもさほど考えてないので、はい、あんまりあの深い話をしないとこうとは思ってはいるんですけど、はい、私、さらにオンライン飲み会をやっておりましてね。
はい。
忙しいって言いながら。
まあ、いまいちのオンライン飲み会乗り切れないとおっしゃってましたけど、それでもやっぱりある。ね、
うん、あのもう付き合いです。
お付き合いオンラインが、はい、
でやっぱ引き続きなんていうか乗り切れてません。
あ、ね、なるほど、うん、
あのね、ズームっていうのと、
はい、
宅飲みというの2つ使ってて、やっぱズームがいいね。
ズームがいい、うん、
無料アカウントの人は40分で終わるから、
うん、
なんかブチンって切れるんですよ。
だらだら行かなくていいのか。うん、はい。
だから、40分ぐらいがいいな。
ちょうどいいかもしれないですね。
だからもう、緊急事態宣言解除されてるじゃないですか。
はい。
で、お酒も10時まで出せたりするじゃないですか。
はい。
あとはもう、どのタイミングで本当に行くっていうところだと思うんですけどね。
はい、はい、はい。
で、なんかいろいろニュース見てると、一応換気して、こう、机と机話してるけど、一緒に食べてる人はもうしょうがないって感じだよね。
身内というか、まあ、そうですね。
そう考えると、やっぱね、あんまり大人数飲み会っていうと、まだちょっとリスクはあるよね。
あ、そうですね。
例えばこの3人でとかさ、両襟と東京で2人でとかやったら、まだね、
はい、いいと思います。
まあね、いいと思うけど、やっぱりこう会社で10人だとかってなると、ちょっとやっぱりまだ心配かなと思うんだけどね。
そうですね。
かといってじゃあオンライン飲み会楽しいかっていうと、まあでも家族に言わせると、あなた一人で喋ってるわよって言われてるんだけど、
うん、あ、楽しんでるように見えちゃってるんだね。
ああ、そうです ね。見てる人から見たら、楽しんでんじゃんみたいな感じかもしれないですね。
そうなんだけど、違うんだよな、違うんだよな。まだ僕が追い切れてないってことなのかな。
じゃあ、奥江先輩は、慣れでオンライン飲み会楽しくなるタイプじゃないかもしれないですね。もうオンライン飲み会自体が、もう乗っかれない人なのかもしれないですね。
だから、今だとやっぱりお付き合いもあるので、やるんですけど、うん、やっぱり会議とかならいいけど、
うん、飲むとなると
飲み会はなんか、まあ、みんな会えないからやってんだけどね。だから、うん、ねえ、やっぱちょっと乗り切れないな、乗り切れない。
いや、
ね、あんまりぐだぐだ喋ってもしょうがないので、今日はですね、
はい、
前回に引き続き、はい、質問箱にいただいた質問についてお話ししていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしいですかね。
はい。
はい。
はい。じゃあ、今日も楽しくお話ししましょう。奥入部長の柔道談義。
始め！
始め！
談義
というわけで早速話をしていきたいんだけれども、
お願いします、
いつものとこ両襟質問を読んでいただけます。
はい、それでは僭越ながら質問を読まさせていただきます。
お願いします。
いつも楽しく拝聴しております。
はい、
以前の配信でありがとうございます。以前の配信で皆さんが柔道の危険性について話しておられましたが、
お
やはり素人が、しかも私のような40代後半になろうかという人間が柔道を始めるのは無謀なのでしょうか。
はあ。
自分は全く柔道経験がありません。
ほう、う
ん、見るのは好きで国際大会の VTR を何度も何度も見返したりしています。
うん、
恥ずかしいのですが、この年齢になり何かに熱中したいと思い、どうせやるなら自分の好きなことと思い柔道をやりたいと決意しました。
素敵。
しかし皆さんのお話を聞いて、道場へ行くのは迷惑になるのではとか、こんな年で始めたら経験者の方々から笑われるのではとちょっと心配になりました。率直な意見をお願いしますということでいただいてます。
素晴らしいですね。
これちょっとね、なんなら少し我々がブレーキをかけたことが申し訳なかったなってちょっと思うね。
そうですね。
うん、
ぜひ気にせずもう門を叩いてくださいって感じはするんだけど、まあ、ちょっと皆さんどうです。
そうだな、
うん、料理どうですか。
40代後半から、いや、素敵だと思うんですけど、どちらにお住まいの方は分かんないんですが、やる環境ってやっぱ大事だと思うんですけど、あるのかな。
ああ、僕もね、そこがポイントだな。少年柔道っていっぱいあるじゃないですか。
はい。
うん、
意外と大人の初心者を受け入れてるとこです。少ないんですよね。
ああ、そうですよね。
だから、そういうとこ受け入れてるとこだったら、僕はもう慣れてるところなので、ぜひ行ってください。うん、だけど、大人もなんかサークル的に経験者だけが集まってやってるとか、そういう道場だとちょっと、うん、厳しいかもしれない。
厳しいですよね。
ちょっと言い過ぎかな。でもこれって、でもどう参りは、
いや、これそう、お二人おっしゃる通りで、大前提は受け入れてくれる道場もしくは学校とかでもいいと思うんですけど、
うん、
私なんか柔道界にいるんで、ここの道場は初心者の大人いるよとか分かってるんですよ。
うんうんうんうん、
で、ここはいないよとか分かってるんですよ。
うん、
だから私みたいな人間に聞いてくれたら、はい、いいところを紹介してあげれるんで、実際それしたことあるんですよ。う
ん、なるほど。
40歳ちょうどになった人が柔道をやりたいっていう相談を私に持ちかけてきたんで、私連れて行って紹介して、
うん、
練習を1時間半見学して帰ったんですよ。
うんうんうん。
うん、その受け入れてくれるところじゃないと、やっぱり私も連れていかないじゃないですか。
そうなんだよね。そこはちょっと、まずそういうとこに出会えるかどうかってなると大きいよね。
そうです。だからこれはやっぱり柔道界にいる人に聞くべきですよね。
そうだよね。そうだよね、
どこだったらできますかっていうのは聞くべきですよね。
あるいは少年柔道のとこでも行ってみて、そこの道場先生に相談してみるとかね。
そうですね、
うん、近くの道場にまずは行ってみて、
はい、
大人の受け入れをしてるとこどこかありませんかっていう。僕はね、でもハードルはね2つだと思ってて、もう1つあるんですよ。
はい、
今言ったそこのまず受けてくれるっていうことはあるんだけど、もう一つどうしても越えなきゃいけない心の壁があって、
はい、
やっぱり柔道始めると黒帯取りたくなるじゃない。
あ、
はい、
でそうすると私黒帯を目指すと商談試験とかで中学生あたりとやらなきゃいけないっていう、このでなんなら中学生に負けたりもする可能性があって、そういうところをなんかこう受け入れられるかどうかっていうか、なんか、
なるほど、
俺、厨房に、厨房は、なんか10人ぐらい並んでる商談試験に1人大人がポツンとっていう姿になるじゃない。
なります。
よく見るよね。そういう商談試験に、なんか1人とか2人、そういう方いらっしゃるじゃない。だから制服士のね、資格取るのに初段が必要と言われた頃に、そういう場面はあったりもするじゃん。
はい。
それでもまだ20代とかじゃない。
うん。
だからそこの心の壁を、いや僕はその柔道を修行する者として、当然中学生とそうやってやるのも致し方なしっていう感じでいけるんだったら僕はいいかなと思うな。
うん、なるほどね。心のハードルですよね。
結構そこって他のスポーツには
ないよね。未だにでもそうなんでしょうね。でもそうだよな。
なんか前から、BS の富士でやってるやつで、そういう特集やってた時あったよね。なんかこう、子供がやってて、大人、もう自分がやりたくなってやって、うん、で、相談試験挑戦して、中学生にボコボコ投げられて、で何回か目の商談試験で黒帯取るみたいな。その人、お父さんはすごく、ね、うん、すごくこう、中学生相手でも頑張るぞって感じだったけど、
うん、
なんかこう、40後半になってきて、中学生とやるっていうところに大丈夫かなっていうところだな。
うん。まあ、それは今後そういう試練があるよっていうのを知っておいてもらいたいですね。そう。この質問してきた方に。
そうそう。でもそれを含めても、いやいや、そんなこと僕らは別に関係ないでしょ、年齢はと言える人だったら僕はね、ぜひやってもらいたいと思うな。
ああ、これね、ちょっと励みになるかわからないですけど、うん、先ほど私がその紹介した40歳の方なんですけど、うん、これね、うん、去年の話なんですよ。2019年の、
うん、
3月ぐらいにスタートしたんですよ。
うんうん、
で、商談試合って大体もう夏前ぐらいから結構なんか数が増えるんですけど、
うんうん、
1回目の商談試合で中学生に実際負けてるんですよね。で、悔しい思いをして、
うん、
で、なんか実際試合は見てないんですけど、悔しかったです、こんなんでこんなんでみたいな話を聞いて、
うん、
でもこれはやっぱり試練だと思ってもう一回受けますと。っていうかもう初段絶対取りますっていうふうにやっぱりなっていきはったんですよ。
うん、
こうなってくると結構面白くて、で、実際2回目で取りはったんですよね。
うん、
なので3月に初めて9月に初段になりましたね、その人は。
いや、だそういう心持ちで修行できる人というか練習できる人は問題ないよね。
うん、
ああ向いてるよね。
ああ、週1なんですけど、やっぱりこう意識が違いますよね。
そうだよね、そりゃそうなんだよね、うん、きっとね。いや、でもこの人もさ、なんかビデオに録画して何回も見るような人じゃない？
好きなんですよね。
う
ん、
ねえ、だからハマればさ、その部分がちゃんといいところに出会えて、うん、そこのハードルがなかったら、はい、僕はぜひやってもらいたいと思うな。
そうですね。やり始めたらもっと見るのも面白くなると思いますけどね。
そうそうそう。それは絶対あると思う。それは絶対あると思う。うん、昔ね、僕が、大阪にまだいた頃ね、社会人行って、
はい、
うん。で、ある、僕結構いろんな町道場行ってるんですよ。
はい。
で、そこにね、大人ってほんとね、40ぐらいかな、ものすごいでかいんだけど、40ぐらいの、めっちゃ弱い人が入ってきたのね。
はい。
で、そこは受け入れてなかったんだけど、まあみんな、なんか優しく教えてあげてて、で、でもね、その人はね、ベンチプレスをずっとやってたのよ。
はぁ、
力が強い。
すごいのよ。で、体が多分120キロぐらいあるのね。白帯なんですよ、
うん、
で僕一緒に試合出たことあるんです、団体戦で。
おー、
その人は先方が白帯っていうレギュレーションで、
はいはい、
あ、そうか、
出たことあるんですけど、
はい、
得意技がね、抑えられてからの鉄砲返しなんですよ。
おー、はい、いいっすね。
これでほぼ絶対にひっくり返せるの。
あ、
まずい120キロぐらいあるから体丸いでしょ。
はい。
でも、立ち技でボーンって投げられたら1本取られるから、はい、当時まだ有効があったから、有効ぐらいで、ラストね、20秒ぐらいになってくると、僕らの応援が、〇〇さん、抑えられてって言うんですよ。
抑え込まれないことには始まんないですからね。
いや、でも、
抑えられてって。
この独特の応援になるのが初心者の面白いとこなんですよ。
そうそうそうなんでね、うん、支え釣り込み足からのオーストガリしか練習してない人だともう逆に応援がバレるから言えなかったりするんだよね。
そうですね。
やっぱりそのパターンが読まれたらもう二度と技かからないとかね、
うん、
まあ、だからちょっと相通ずるところは、沖大将同士の試合と相通ずるところあるかもしれないね。
ああ。
まあでも本当、この人をぜひやっていただきたいな。だから、もちろんね、安全面ってのは大事なところなので、だから先ほど言った。
怪我もね、確かに心配ですね。
だからやっぱり受け入れてるところを行くっていうのは、まず大前提だよね。
そうですね。
だからそれ慣れてるところ、初心者の大人の方の教えるっていうこと慣れてるっていうところと、あまり無理をさせずにっていうところのところで、ゆっくり黒帯を目指せるっていうところが見つかったら、まあ、東京だとね、いくつか僕も知ってるんだけど、まあ、お住まいのところでぜひ見つけてもらえればなと思いますけどね。
はい。
まあでもこれいい質問だよね。
ありがたいですね。
だから、あと、だから前も言ったけど、その初心者白帯同士が一番やっぱ怖いから、逆に初段試験で結構怖かったりするんだよね。
そうですよね。
だからしっかり練習積んで、そう、しっかり練習積んでから、ぜひチャレンジしてもらいたいなと思うな。もうこれもでも、なんかすごい生々しいというか、いいお便りとか、いい質問。ね、これね。
いい質問ですよね。いや、でも、いてはると思うんですよ。40超えて、やってみたいなって思いはる人ね。
そうね。あと、ちょっとした、ね、驚きからすると、そういう人がこれ聞いてんだっていうのも驚きだけどね。
というか、質問が結構来てんのが私、驚きなんですけど
ね。いや、そうだよね。いや、やっぱこれ匿名だし、ツイッターだからね、ありがたいけど、もうこれでまた質問切れちゃったので、本当に何かあったら、またいただきたいなと思いますけどね。
そうですね。
まあ、試練ですよね。その、まず、中学生とかに負けて、ボロボロになって、情けない自分を受け入れれるかっていう。
そういった意味では、この人ね、もし始めたら、質問箱じゃなくて、ぜひメールで、始めましたとか、
ああ、いいですね。
ね、なんか、始めて3ヶ月ですとか、なんか、ちょっとしたのでいいから、なんかこう、進捗を聞きたいよね。
いただけると。
そうですね。この方のコーナーみたいな、なってほしいですよね。ね、
あ、なんか一緒に乗っかれるじゃん。いよいよ、何ヶ月後かに。商談試験ですとかね。
そうですね。我々が追いかけていくっていうね。
ねえ。だから缶バッジ、缶バッジも。
缶バッジ
送りますし。
缶バッジ忘れてました。
送りたい。
あ、そういえばちょっと話変わりますけど、はい、前々回か、みっちゃんさんにもし住所を教えてもらえるんだったら、みたいなことを申し上げたら、
あ、はい、
住所をご連絡いただきましたので、あ、
すごいですね。
缶バッジ。
おつかみ。
一つ紙、あれ、でも作ったあれ何年経ってんだろう。
ああ、
だいぶ前ですね。
あれ、裏側がもともと脆弱だったけど。
大丈夫です。錆びたり
。両襟も結構持ってるよね、確か。渡したよね。
私二つですね、でも。
いや、私も二つです。
はい、
じゃあちょっと、みっちゃさんの週末に、送ろうと思ってますんで、まあ、この放送流れる頃にはお手元にもあると思いますけどね。
あれでもね、意外と嬉しいんですよね。
リスナー様ね、
うん。そうです。意外と嬉しいんですよ、あれ。
もう僕たちも諦めちゃってるけど、引き続き、お便りに住所いただけたら送りますんで。
これね、リスナーの。
追加作ろうかな。
え？
追加を作ろうかな。
追加ですか？
いや、実はね、その業者さんから定期的にメールが来るんですけど、今まあ、こういうご時世、なんか、ぜひ使ってくださいってことでね、割引クーポンいただいてるんですよ。
はあ。
で、ちょっと大きいの作ろうか、もうちょっと。
あれ、結構ちっちゃいですよね。
結構ちっちゃい。
ああ、でも、私、ちょうどいいなと思ったんですけどね、あれぐらいで。
なんか、もう一回りぐらい大きくてもいいかなってちょっと思ってるんだけどね。
あ、なんか違う、なんかこう、マスクバージョンとか。
ああ、今ね。今、この時期だから。
うん、今はね。うん、
ああ、マスクバージョンいいかもね。あと、ボンネルバージョン。
そうです。それが、いろんなバージョンが可能であるなら、ちょっと。
そうだね。
はい。先方と交渉してもらいたいですね。
まあ、そうね。ボンネルバージョン、マスクバージョン。
はい。
女性バージョン。
そうですね。
いろいろありますね。
いろいろあるからね。
バージョンはいっぱいあったはずなんですよ。あんまり。あるあんまり出てこないですけど、いっぱいあったはずなんですよ。
あと、沖大将くんちょっと作ったからね。
沖大将くんもありましたね。
うん。あんまり良くないですね、そういうのね。
沖大将ですけど何かみたいな書いてね。ちょっとこう、
ちょっと集めていただいて。
そうですね。いろんな種類あれば面白いですよね。
ちょっと、やります。仕事も一段落ついたので。
はい。
はい、気づけば結構喋ってますんで、はい、今日もこの辺で終わりたいと思いますけど、よろしいですかね。
はい。
はい。
はい。じゃあ、今日も楽しくお話してきました。ありがとうございました。
それまで。
それまで。